秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書リオ編集長佐々木です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。
はい、この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書リオ編集長私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく毎回テーマを決めてお送りしている番組です。山口さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
まあちょっと8月に入ります。
8月ですね。なんかこの前まで寒い寒いってね、寒がりの山口さんと言っていたかと思ったら、あっという間に8月ですね。
本当に暑い、ね、続きますけど、まあね、8月といえば夏休みを取る方も、
うんうん、
ね、
そうですね。
夏休みで、佐々木さん、まあ、子供の頃って小学校とか中学校、うん、まあ、宿題が出てみたいな、はい、夏休みって、
うんうん、
それこう早めにやっちゃう人とコツコツやる人とため込むことがあるんですけど、ね、佐々木さんはどのタイプだったのかと。
もう私は8月の最終日が勝負だと思って
そっち派ですね。
そう、山口さんは？
私は最初にやっちゃう教科もあれば、最後まで溜め込んでやっぱり31日が勝負の日だから、あ、両方派ですかね。
ほら、算数ドリルとか漢字のドリルとかもありましたよね。
ありましたありました。
なんか、ね、あと日記、
そうそう、漢字のドリルは好きだったんで、最初の方に全部終わらせてとかは、算数は残してとか、絵日記は溜めますよねね、思い出しながら、
そうそうそう、なんかお母さんとか言って8月3日の天気を教えてみたいな、だから早くやっとけって言ったらいいじゃんみたいな感じで、
そうですそうです懐かしい、
ちゃんとなんか親も私の特性を分かっていて、新聞をしっかり貯めといてくれて、新聞にね書いてあるんですよね、お天気が。
そうですね、
これ見て書きなさい、すごい子供でしたけど、そうなんですよ、立派に成長いたしまして。
で、立派に、そう、
でも
成長いたしました。
山口さんも分かりやすいんですね、得意不得意があるってことですね。
な、そうですね、う
ん、ね、だからもう得意なことは大人ですから、得意なことだけ集中して、不得意なことは人に任せていくというやり方で生きていきましょう。
本当に本当にそれがいいですね、人の力を借りながら生きていきましょう、
はい、
はい、
うん、
さてさて、じゃあちょっと今日はその夏休みにまつわる話題です。
そうですね、ちょうどね8月でタイムリーかなと思うので、秘書さんたち夏休みどんな風に取得してらっしゃるのかっていうお話をしてみようかなと思うんですけど、
うん、
これを聞いていらっしゃる秘書の皆さんはいかがでしょうか。ね、もう取得しちゃったわとか、今月だわという方まちまちだと思うんですけど、うん、山口さんはちなみに夏休みってあるんですか。
あ、特にね、こう自分でいろいろ調整できるので、あまり夏休みだみたいな感覚はここ数年あまりないですね、うん、ずらして9月とか10月にちょっと旅行するみたいな、そんな感覚でいます。
そうですよね、混んでない時にね、
うん、
いろいろ秘書さんたちにヒアリングをしていくと、秘書さんたちのパターン2つかなと思って大きく分けると、夏休みの取得方法、1つ目が6月からまあ大体9月ぐらいまでなのかな、の間で会社から指定された夏休み期間、まあ、4日間という会社が多いかと思うんですけれども、それを好きなタイミングで取ってくださいっていう会社と、あとはもううちの会社はこの期間をお休みにしますので、ここで全員一緒に休みましょうっていう会社と、大きく2つに分かれるかなと思います。どっちがいいですね、マルさん、どっちが嬉しいですか。
どっちだろう。でもそう、最初に関係ないです、4日間なんですね、平均大体。
なんかそういうふうに聞くことが多いです。
そうか、うん、なんかね、もっとゆっくり1週間ぐらい休めるのかなと思いきや、
ね、だからまあ1日、まあ、続けて取るんだったら1日有給つけて1週間土曜日から次の日曜日までみたいな感じにする方も多いかもしれないですね。
そっかそっか。佐々木さん的にはどっちがいいっていうのはあるんですか。うん、
いや、私ね、これ秘書さんから聞いてなるほどなと思ったんですけども、一見そのバラバラと好きな時に取れるとか、まあ6月とか9月とかってオフシーズンに取れるっていうのはありかなと思ったりもするんですけど、秘書さんたちって上司がいる時になかなか休みが取りにくいっていう 特性というか があるんですよね。そうすると会社として一斉に休みですって言ってくれた方が、上司のお休みを気にせずに取得できるっていうメリットがあるっていう、これもね、所さん独特の夏休みのに関する話題だと思います。
本当そうですね。そっか。所さんがいないと、一気になんか困っちゃいそうですね、社長とか。
そう。なんかね、まあそこはね、会社とか上司とかにもよると思うんですけれども、まあ所さんがいなくても自分でサクサクと動いて何でもやってくださいますよという方もいれば、もう所さんがいないと、自分は次どこの会議室に行ったらいいのと。路頭に迷ってしまう上司もいらっしゃるので、それ後者のような上司をお持ちの所さんの場合には、なかなか上司を社内に置いて、有給を取得するというのは、気が重いかもしれないですね。
その上司が夏休みを取るときに合わせるということもやっぱりしてしまうものなんですか？
そうそうそう、そういう所さんも多いと思います。その6月から9月の間でみたいなことを言われたときには、先に上司がいつ取るのかということを見て、それに合わせてっていう方も多いと思います。
なんとも難しい塩梅ですね。
難しい、そう。でもなんかそういう上司と合わせる、取得するっておっしゃってた秘書さんの中には、上司がなかなか決めてくれないっていう方もいて、もう早く決めてって毎年思うんですっておっしゃってる方もいました。
そうか、でもこちらとしてもこう家族との予定を合わせたいとか、やっぱ
ねえ。
ある中で、いやー、そうか、秘書さん、なかなか夏休み取ると一言で言っても苦労があるわけですね、裏側
そう
に。
なんですよ。で、少し規模が大きくって、こう何人かで一人の上司を対応していて、順番にお休みが取れるみたいな環境になってるとまだね、シフトを組んだりというか、みんなでお互い様で休み合えると思うんですけれども、本当に社内に秘書が一人しかいませんみたいな会社さんだと、お休み取るのっていうのは結構悩ましい、頭の痛い問題だと思います。
そうか。なんかね、せっかくでも取れた夏休みは思いっきり楽しんでもらいたいですね。そんな時にね、社長からとか、ボスから電話とかメールとか、ちょっとね、やったら
そう。
いいな。
そうそう、なんかそれもよくある話で、いいよって、僕が出勤してる時でも、どうぞどうぞお休みを取ってくださいって言われたから、ありがとうございます。お言葉に甘えてって言って取得してみたんだけれども、休みの間、どんどん、こう、上司から連絡が来て、休んだ気がしなかったっておっしゃる人さんも、意外と多いですね。
そうなんですね。もうなんかその辺対応していることも評価してほしいですね、しっかり。
本当ですね。そうね、そうね。やっぱり、そうですね。で、そういうところって、やっぱり人に見えずに、こう、水面下で、バタバタと所さん対応しちゃってる方も多いと思うので、そういう状況なんていうのも、しっかり評価者に伝えて、評価してもらうっていうのは大事ですね。確かに山口さん、ナイスポイントだと思います。
ねえ、ほんと、やだ、ほんと、そんなね、大変、休みの日までやっているんだぞというのは分かってほしいですね。
本当ですね。お休みは労働者の権利ですからね。皆さんも、取りにくいなと思ったとしても、取っちまったもん勝ちみたいなところもありますから。ぜひ。
ね
で、これは権利なんだと思って勇気を出して取得してみてください。
え。ぜひぜひ、その夏休みはね、思いっきり楽しんでください。
はい。
この番組概要欄には秘書利用、EP カレッジなどなど情報が載っておりますので、ぜひ興味あるものをクリックしてご覧ください。
ご覧ください。
今日も佐々木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は秘書さんのためのキャリアアップスクール EP カレッジの提供でお送りいたしました。